スーヤ英子の冒険チャンネル。
皆さんこんにちは。新冒険チャンネルは人生を楽しもうテーマに、皆様からのお便り、フリートーク、そして歌も織り交ぜつつお届けするバラエティートーク番組です。第35回の今日は市川うらら FM で11月1日土曜日夕方5時から30分放送、そして11月8日土曜日同じ時間に再放送いたします。パーソナリティは私スーヤ英子と影武者パーソナリティ片桐隆さんです。片桐さん、よろしくお願いいたします。
カプセル怪獣ウィンダム片桐です。よろしくお願いします。
素人
響きがなんか一言のその響きがいいなって。カプセル怪獣ウィンダム。
そうなんですね。
わかります？
わかんない、知らない
です。別にまあ言ってもいいか。ウルトラマンセブンの従えてるポケモンってわかります？ポケットモンスターのボールにモンスター入れてるんですけど、それよりも多分歴史は前ですもんね。昭和とかですもんね。
ウルトラセブンが、あ、そうじゃない。
それをもうやってるんですよ。カプセルの中に怪獣が入ってて、自分が従えてる。それをまずなんか3匹ぐらいいるんですけど、出す中の1匹がウィンダムな。
そうなんだ。そう、
すごくないですか。今思ったらもう、
そうなんだ。
ポケットモンスターとかのね、全身みたいな。
そうなんですね。
そう、今気づいたけど、あれはポケモンだ。
この番組はお客様と企業のコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフの提供でお届けいたします。お客様、今日はどのようなお問い合わせでしょうか？
すいません、登録した電話番号を変更したいんですけども。
かしこまりました。マイページトップのページのメニューのバーの中にあるお客様情報の中に登録変更というところがありまして、その中のお客様個人情報を選んでいただきまして、その中のチェックボックスで電話番号にチェックを選んでいただきますと、次の画面で入力するフォームが出てまいりますので、そこに新しい電話番号を入れていただけますでしょうか？
あ、すいません、ちょっとすいません、わからなかったもんで、順を追ってお聞きしたいんですけども、そのマイページっていうのは一体どうやって入ったらいいんでしょうか？
お客様、マイページがお分かりにならないというお問い合わせでございますか？
いや、うて。
お客様は、こんな経験で黙って離れているかもしれません。株式会社バリューオブライフは、すべてのお客様設定最適化のお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。1話、無意識にしてしまった私自身のびっくり体験をご紹介するびっくり体験マジか。コーナー2は、今日も鉄拳先生こと片桐隆さんに即興で歌っていただきます。コーナー3は、初めてのバイトの失敗談。最後まで聞いてくださいね。びっくり体験
マジか。
前回のびっくり体験で、髪の毛の色が肌色、はい、で、あ肌色の車のシートと同化してて、誰も乗ってないみたいに見えたっていうびっくり体験を、
そう、はい、スキンヘッドではなく髪の毛がその肌色に近い色でっていうやつですよね。
はい、ご紹介したんですけど、
はいはい、
今日も髪の毛の色、うんがきっかけのびっくり体験です、
はいはい、
出張帰りの電車の中でのお話なんです、
う
ん、
はいはい、
で在来線の中の話なんですけど、
はいはい、
在来線のって普通真ん中が立つ席になっていて、つり革があって、うん、真ん中向いてシートがこう並んでるじゃないですか、両サイドに。
あれ両方ありますけどね。
まあそうそうそう、
縦に向く、縦横、まあ、どっち横並びで2人の座席のやつと、何人も座れる、その
何人も横に、ね、
多分まあそっちの方ですよね。
が、まあ、普通なんですけど、うん、私が乗った車両が今おっしゃったその垂直に進行方向に垂直に2人掛けの席がな並んでるっていう車両だったんですよ。あの、うん、まあ、あのお隣には窓側にすでに、まあ、確か女性だと思いますが座っておいで、でそこのお隣にあの通路側の方に私は座ったわけです。でその座った席がね、はいはい、お隣の車両にすごく近い席だったんですよ、
うん、
隣の車両に。でお隣の車両はレイアウトが違うんですよ。真ん中向いて座ってる、
あー分かりますよ、
あの車両だったんです。あの、うんうん、座席配置が違ったんですよ。
なるほどなるほど。
でそうするとね、私の目のすぐ先は優先座席なんです。優先座席って端っこの方にあるじゃないですか、車両の。
そうですね、あのドアみたいなやつの、あの 車両を分けるドアの、
そうそう、
そう横
に端っこの方にね、車両のとの境目みたいなところ
ありますね、
優先座席、はい、そこがすぐ目の前に見えてる感じだったんです、
はいはい、
で目の先にあのちょっと高齢の女性の方が座っているのが見えた。他にも座ってはおいでだったんですよ。だけど、はい、ちょっと高齢の女性が座ってました、
はい、
その優先座席にね。その人がキョロキョロしてずっとずっとキョロキョロなんか気になる感じで見てるんですよ、
はいはい、
で一体何を気にしてらっしゃるのかなって思って、その視線の先がドアの方だったんですね、うん、で何だろうと思ってそのドアの方を見たら、そこに若者カップルが、まあ明らか私の目の悪い私から見ても若者カップルなんですよ、
はい、
あの女子とね男子と2人が立ってたの、はい、ドアのところに、
うんうん、
でその女子が髪がねお尻ぐらいまであってすごいロングヘアで、うんうん、あのまっすぐな髪の毛でお尻ぐらいまであるんだけど真っ白なんですよ髪が、
うんうん、
あのもちろん染めてる真っ白なんですよ、
うん、
で色がねもう例えようがないぐらいの白なんか、ね、うん、ポスターカラーとか絵の具とかのザ・白ってあるじゃないですか、
うんうん、
ああいう白なんです。本当に白いんです。真っ白だったの、
うんうん、
で、あ、こんな真っ白にも髪の毛ってできるんだっていうぐらい白い髪の毛で、へーって思って見たの、
うん、
でその高齢の女性はその人を見てたんですよ。こうキョロキョロってなんか落ち着かない感じでずっと見てるの、
うん、
私なんか変わってあげなきゃいけないかしらって思ってる風に見えたんですよ、
うん、
若い女子と思わないで髪がね真っ白だから、
うん、
変わってあげなきゃいけないかなってもしかしたら思ってるのかなっていう感じに見えたんです。ずっとキョロキョロ気にしてる感じで見てて、
うんうん、
そうこうしてるうちにその人立ったんですよ、
うん、
で立ってそのドアの方に行って声をかけたの、その二人に、
うん、
声をかけたら、うん、その二人がその後優先座席の方に来て座ったんです。
すごく不憫に思ったのかもしれないですよね。そのこんな辛い思いを、こんどんな辛い思いやって感じなんですけど、わかんないけど想像で、うん、こんな辛い思いをしてまで立ってるのに、うん、この子はって思って変わったかもしれないですね、
かもしれないですね。
そう
か、それが年齢と思ったのか、片桐さんおっしゃったみたいになんかちょっと不憫な感じに見えたのかわかんないですけ
ど、衝撃的な人生を送ってきてみたいな。
なんかしらやっぱり声をかけたからその二人は座ったのね、
まあ、
で座るんだって私思って、
あの、まあ、まあ言われたならねって。
でそしたらその女の子と目が合っちゃったんです、私、
はいはい、
目が合ったらその子がなんか私のことを隣のその男子に、うん、カップルのもう一人の男子に話して、うん、私の方をね指をさしたの、
うん、
でなんか言っててその男子も私を見たんですよ、
う
ん、であれ二人とも私を見ちゃったって思ったら、今度ね次の瞬間その二人がピューってどっかに行っちゃったんです、うん、指をさして話した後に。私はそこまでの今こうやって喋ってるのは何分か喋ってるけど、それってもう本当に短い間の出来事じゃないですか、まあまあ、だから自分がどうしてるかってあんまり、
あの、まあ、特に考え
意識してないわけですよ、うん、私自身が、
うん、
ただいなくなっちゃって自分がふと冷静になった時、私実はめっちゃ睨んでたんですね。
あの
二人を
遠いのもあってですよね、もう、
まあ、
あの目を凝らして見てたんですよね。
凝らして見てたのか、 結構なんか怖い顔して見てたと思うんです、自分が。なんだこの子たちみたいな感じのがきっとね伝わる顔で見てたんだと思うんですよ私。
そう思ってはないんですもんね別に。
高齢の人が声をかけてそこに普通に座りに来るカップルっていうのをなんか、あと多分ね、
まあまあ、
なんだろう当たり前とは思わずに見てた自分はいると思うんです、まあ、そうでヒューって言っちゃったから、うん、あ私なんかこう晒せてしまうぐらいめっちゃ怖い顔して、ね、見てたんだっていう方にびっくりして、自分が何かをこうメッセージを送ってるかのように見て撮ったんだと思うんですけど、ヒュッと去ったみたいな一連の出来事。どちらかというとその 白い髪の毛もびっくりしたんですけど、あの自分がそれを一部始終見ていた私の多分ね目つきがめっちゃ怖かったんだと思うんですけど、もうねあの晒せてしまったっていう、あの無意識に睨んでた自分に、
まあまあ、
超びっくりっていう、あの、
まあまあ、
私自身のびっくり体験でございました。
あの真として英子さんは多分睨んでは憎しと思ってまでに睨んではないっていうことをここでお伝えしておきます。
鉄拳先生歌ってよ。それでは今日もお楽しみの鉄拳先生歌ってよのコーナーです。このコーナーは毎回私あるいはリスナーの方からいただく歌のお題を当日のコーナーの時まで一切本当に一切お知らせせずにコーナーの中で初めて片桐さんにお伝えをして即興で弾き語りの曲にしていただくという難易度の高い、
まあ、そうですね、まあ、大変だけどコーナーとしてね、はい、あのまあまあ大喜利みたいな感じで聴いていただければと。
はい、ではあの片桐さん今日もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします、は
い、お願いします。それでは早速ですが、
はい、
今日のお題一つ目、満月。
満月どうしよっかな。満月、うん、じゃあお願いします。
お願いします。
に最初にもう満月を出してしまってどうしようと思って、なんかまん丸のなんか月がどうのこうのみたいな最初に言って、もう関係ないですもんなんかあの最後につなげたけど、
そうなんかこの満月ってどう行くんだろうと思って、なんかあの狼系に行くのかなとか、綺麗なこう光景側の方に行くのかなとか、なんだろう、どの世界がこう満月から広がるんだろうって思ったら、
俺も思ってましたよ
想像
しまったと思って、最初にあの安易に満月で出して
想像
どうしようかと思ったら、もうあの話のやつは別に満月 じゃなくてもいいもんと思って、その楽しみに待ってたみたいな、
なるほど、
満月の夜に外に出てみたいな、もう別に満月さじ加減だからと思って、そんなそ その俺のね
なるほど、めっちゃ面白い、そうよかったです
ありがとうございます。こんな感じの、まあ小ネタみたいなもんだと思っていただければ
素晴らしい、はい、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます
では、
はいはい、
お題の2つ目、
はい、
満月ときたので、
はいはいはい、
ハンバーガー、
ハンバーガー、どうしよう、じゃあやります、聞いてください、ハンバーガー、大したことないんですけど、さっきのはまだ知性が垣間見れる、まだね、俺なりに考えた、知性のかけらもないもんなと思って全く意味がわからん自分で言ってたんだけど全く意味がわからん、だから俺もなんか途中で笑っちゃってバカバカしすぎると思ってい
や面白かったです、
今までやった中でも随一で意味わかんないです
まあこれね、収録を向かい合わせで収録をしてるから、だいたいこう歌ってる時に静かに あまり表情を変えず聞いときましょうっていつも思ってるんですけど、すっごい心がけてるつもりなんですけどダメでした、今日ちょっと
俺もその
笑いが
あまりのバカバカしさにちょっと俺もちょっと笑えてきちゃってそんない
やいや、聞いてる皆さんは多分ね相当お楽しみいただけたんじゃないかなって思います。
これほどその中身のない言葉っていうのもなかなかないなと思ってい
やいや、いいんです、曲として曲として成立している、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございました、はい、また次回もよろしくお願いいたします、
はい、お願いします、ぜひぜひ、はい、続けていただけるのならば
もちろんでございます、
はい、ありがとうございます、は
い、お願いします。それではここで鉄拳先生こと片桐隆さんのオリジナル曲で通信会をお聴きください。 お届けした曲は片桐隆さんの通信会でした。失敗なんて
どんまい。
ラジオネーム新人さんからのお便りです。大学生です。生まれて初めて居酒屋でアルバイトを始めました。わからないことだらけで毎日失敗します。昨日も大きな失敗をしてしまいました。初めてコークハイを頼まれて、前回注文が入った時に入れた焼酎をコーラで割って出しました。お客さんに後からここのコークハイはこれまで飲んだ中で一番美味しいと言われました。お世辞と思っていたら、後から私が混ぜた焼酎は高価な焼酎、焼酎にもランクがあるんですね。まあまあまあ、そうですよね。
どれにでも、まあまあ、
本当は違うのを入れるのだったと知りました。店長ごめんなさいというお便りですけど、あ、まあね、学生の頃のバイトって、まあ、もうほら社会に出たことがない時に、まあ、突然社会の中に入ってお仕事っていう形でアルバイトするからありますよね、まあ、こういう失敗って本当あると思います。私もなんか本当、まあ、随分と随分と前ですけど、
はいはい、
学生の頃ね、ビアホールでアルバイトをしたことがあって、はい、自分でさえお客さんとしてビアホールに行くことがないのに、うん、ビアホールでバイトをするって、まあ、無茶なバイトなわけですよ。
まあそんなんしょっちゅうなんじゃないですかね。
まあね、
あの多分なかなか、そのもしかしたら大学生でこの鉄人さんも居酒屋に
自分で行かないもんね、なんかね。
まあ大学生になってから行き始めるから、でも高校生でももしかしたら行くかもしれないですけど、うんうんうん、もしかしたら初めてかもしれないですもん ね、あのお客として行ったことはないかもですよね。
そうそうそう、
だからまあたくさんそういう人はいますよ ね。
そうで、なんかだから意味がわからないところに、私はそのチーズの試食をテーブルを回って進めるみたいなアルバイトだったんですよ。あのチーズを売って歩くみたいな、
うんうんうん、
はい、あのどうでもいいんですけど、当時の元彼の当時の彼女から の、 あの、うん、ご紹介っていう、あっせんっていう、
すごいですね、
すごいシチュエーション、
その人間関係もすごい、
そうです、よく受けましたよねって、
その波風立たずによ
く紹介もくれましたよねって感じです
、すごいですね、
よく受けましたよねって感じです。まあどうでもいいんですけどね、うん、あの、はい、どうでもいいんですけど、まあ、そんなあのシチュエーションで、はい、そのお仕事くださった方はお姉様でしたから、まあね、よくよく分かっていらっしゃるんですけど、はい、私は全然子供なので分かんなくって、あの、うん、まあ、こういう風にしてっていう手順だけを教えられて、あの、はいはい、やりました。で、まあ、あのどうですかって言って試食を勧めるわけですよ。で、はいはい、あ、じゃあって言って言われるから、まあ、試食をこうチーズをカットして、で、うん、まあ、当時はね、そういう高いチーズも食べたことがないから、
うん、
チーズって高いじゃないですか、いいチーズってすごくね、まあまあまあ、本当に一切れとかでもすごく高いんだけど、うん、分かんなくてそれが、うん、でさじ加減が分かんなくて、うん、でとりあえずこうなんかスライスして、はいって言って渡して、うん、美味しいね、じゃあって言って、美味しいと頼んでくださるっていう、まあ、そういう頼んでくださることを一応、うん、あの期待して、その会社さんは、まあ、アルバイトを雇ってるみたいな、うん、でそんなにたくさん頼んでくれる人がいるわけじゃないから、まあ、試食がいっぱい出るわけですけど、
はいはい、
で頼んでくださる人が たまたまいて、
うん、
でそれで、あ、じゃあオーダー入りましたって言って持っていったら、本当に正式にオーダーで注文で出すね、チーズが私が試食で出してたチーズよりも少なかった。
まあまあまあ
すごい、だからね、いっぱい持っちゃってたんですよ私。
なるほどなるほど、まあ分かんないですもんね、一回見てから、それを経験してからじゃないと分かんないですよね。
そうで、なんかすごい、なんか誰に対しても申し訳ないやら、
まあ、まあお客さんは別にいいんですよ、まあ、よかったと思ってます。
あ、そっか、
し鉄人さんのそのやつ、その
そっか、
高価な航空会となったそののを出されたお客さん も、まあ今までで一番美味しかったっていうぐらいだから、もうお客さんにとっては相当良かったんですよ。その A 子さんの話は、まあまあまあそういうこともあるし、まあ、お客さんは良かったなって思うんですけど、鉄人さんのもお客さんは良かったなって思うんですけど、お便りの 店長ごめんなさいって、まあこれってここでは言ってるけど結局店長には知られてるのか知られてないのかって
思う。どうなんでしょうね。
ここではなんかそのそれで締めてるけど。
でもさ、これをお便りにこんな感じで店長ごめんなさいってここで謝ってるから言ってないのよ。
まあまあそれならまあ別にね、
バレてない。
それでいいと思うんですけど。
きっとね。
そう、失敗なんでたくさんありますからね。
まあ失敗して成長しますから。
その都度ちょっとでも覚えていけばいいんじゃないかなと。
と、はい、私も思います。お電話ありがとうございます。冒険コーポレーションでございます。
もしもし、冒険太と申します。
冒険太様、お電話ありがとうございます。こちらにお電話いただくのは初めてでしょうか。
どうですかね。
こちらには初めてということでよろしいでしょうか。
あれどうなんだろう、別の番号とか別の窓口にかけたことがあるのかな。
こちらには初めてでいらっしゃるのですね。
こちらってちょっとどちらのことでしょうか。
こちらのサポートセンターでございます。あ、結構でございます。ではこちらでご登録をお調べいたしますので、お電話番号をおっしゃってください。
080-123-4567です。
080-123-4567でございますね。こちらの電話番号でご登録がございません。
あ、そっか、ちょ、あれあった気がするんだけどな。
坊様。
あ、はいはいはい、と何でしょうか。
恐れ入りますが、今日はどのようなお問い合わせなのでしょうか。
あ、ちょっとですね、朝からネットがつながらなくて困ってて。
ルーターの異常はございませんか。
ちょっとわからないです、すいません。
そちらにご覧になれる状況ですか。
そちらとはちょっと何でしょうか。
そちらのルーターでございます。
ルーター、見に行けば見れますよ。
そちらを見ていただけますか。
はい、あ、ちょっとですね、下降りて玄関出て離れの方にあるもんで10分ぐらいかかってしまうんですけども。
ではそちらから再度お電話いただけますか。
一旦切ってこちらからかけ直す感じですかね。
こちらのルーターが見える場所からお電話いただけますでしょうか。
はいはい、とりあえずちょっとまたかけ直します。わかりました、どうもです、ありがとうございます。あー、問答が多い割に結局よくわからんかったな。疲れた。どうしようかな、もう別のとこに変えようかな。
お客様はこんな経験で黙って離れているかもしれません。株式会社バリューオブライフは全てのお客様接点最適化のお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。冒険チャンネルは冒険のように人生を楽しもうをテーマに、皆様の生きるを応援いたします。番組スポンサーはコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフ。パーソナリティは数谷英子と片桐隆さんでお届けいたしました。皆様からのお便りをメールでお待ちしております。お便り用のアドレスは infoofficialsuya@gmail.com です。スペルは市川うらら FM の番組紹介や X のプロフィールをご覧ください。必ずオンエアでご紹介する時のラジオネームを添えてお送りください。お待ちしております。それでは次回をお楽しみに。